はい、ということで皆さんこんにちは、カラーデイズワカーです。2011年7月22日金曜日、午前10時11分頃収録でございますけれどもですね、いやいつぶりこれいつぶり、だって結構してないと思うよ俺。いやということで、皆様お久しぶりでございますけれども、最近ちょっとね、もうなんか実はテストがね、近づいてきているわけだよ。ということだよね。ちょっと皆さんに予告してなかったので、ちょっとどうしよう、休もうか休まないかで悩んだんですけども、まあやります。はい、やりますよ。はい、まあはい、ということで皆様は夏休み真っ盛りですか、時期的にね。まあですけども、まあ、ちょっと夏休み始まるの遅いんでね、ちょっとその意味で残念ですけどもね。はい、まあ頑張っていこうと思います。はい、それじゃあ始めていきましょう。大学1年生若がお送りする雑音マシンで自己満足の番組カラーデイズ。この番組はボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。ということで改めましてこんにちは、カラーデイズワカーでございますけれどもですね、いやー夏休みらしいですね。なんかね、日本全体的にあれなんですけども、いや北海道はね、夏休みいつ始まるんだろうな、だいたい25からとかですよね。7月の25から始まって、8月のだから今年で言うと多分15とか16とか多分その辺で終わるんだよね。大体ね。もし違うんでしょ？もし違うんですよね。もう始まってんですか？20日ぐらいから始まってんですか？もう。あらー、早いですね。で、8月いっぱいまででしょ？いやー、ずいぶん長いですね、と。ね。言いたいところなんですが、まあ、僕自身もね、今年からというか、そうね、今年からだね。多分今年から一番長い夏休みっていうね。初めて、1ヶ月超の夏休みということでね。まあ、予定は決まってないっていうね。話で。まあ、1ヶ月以上あるからね。8月のちょうど第2週から始まり、9月の、まあ、大体中旬とか、まで、ずーっと休みです。いや、どうしましょうね。もうなんか別にね、なんか、ね、1ヶ月そんな休みやってもね、得にすることもないっていうね。なんかしますかね。いや、なんかし、いろいろちょっとしようと思ってね、予定はちょっとね、まあ、入れつつですよ。まあ、でもね、大した数入ってないんですよ、これが予定がね。まあ、ちょっとついこの間決まった予定とかもあるんですけれどもね。いやー、どうしようかな、なんか、一人旅でも出ましょうかね。なんかもうね、なんか旅にでも出ようかなと思っておる、最近でございますけれど。まあ、皆さん夏休みね、どのようにお過ごしでしょうかね、ちゅこって。まあ、皆さん夏休みのね、こう予定なんかも聞かせていただければなと思いますけれども。で、ほんと暇だよね、1ヶ月も。何すんの？いや、なんかにね、打ち込めればいいんですけどね。まあ、なんかずっと家にいるのもなんか、それはそれでなんか苦痛だからね。いやー、だから実家には多分帰ると思いますよ、なんだかんだ言ってね。多分実家には帰ると思うんですよ。なんか物落ちた。ごめんなさい。ただまあ、実家も実家でね、なんか大変になるかもしれないっていうね。はい。こともあるので。まあ、ちょっとわかんないんですけども。多分帰るには帰ると思うんですけどね。僕ん家にでもお金消費しちゃうだけなんでね。もったいないので、実家に帰って。はい。という感じで。まあ、もしかしたらしばらく実家に帰って更新し、実家に帰っても別に更新はできるんだけどね。更新はできるんですけどね、普通にね。今までそうしてましたからね。はい。 ということで、まあまあまあ、ちょっと夏休みのね過ごし方なんかもちょっと考えなきゃいけないなと思う今日この頃でございますけど、まあにしてもテストがね迫ってきてると冒頭でも言いましたけども、あのそうなんですよ、実はあのテストがですね、まあ結構切羽詰まってきて、一番早いのでもう来週テストですか、来週テストで、まあ、あの正式には8月の第1週が、大学的にはテスト期間ということで、はい、あらという感じですけどね。で、大学ってあれなんですよね、テスト前の時間割って、でも高校もそうだったかな、でも高校もそうだったような気がするんですけれども、1週間前に出されるんですよね、定期試験の日程が。どうなんですかね、だって一科目60分とかって言われたんで、90分丸々使うわけじゃないのねっていう感じなんで、だから多分時間の編成とかも多分いろいろ変わるんでしょうね、きっと。多分わからないけれどもということでね。で、まあ今手元にある資料によると、テストがある、いわゆる筆記のテストがあるのが、1、2、3、4、5教科かな、多分筆記のテストは5教科ですね。まあその他実技試験、まあ実技って大した実技じゃないですけどね、ワードに文章を打ち込むとか、そういうレベルのね実技ですけれども、ちゅうのがまあ何個かあるんですが、まあにしてもテストの科目数で、筆記の科目数だけで言うと5科目ということで、意外といけんじゃねえとかっていういや、油断してたらね、なんか単位落としそうなんで、まあ、頑張りますけれどもですね。うん、まあ、ということで、実はもう2週間前切ってんですよ。ね、もう2週間前切ってるんですよ。何この余裕みたいなね。はい、全然余裕じゃないですからね。はい、ただまあ、5科目ということでね。うん、しかも1日とかで終わらせるんじゃなくてね、分散するんでしょ、きっとまた。ということで、まあまあまあまあ、そんなことですけれども、まあまあ、もうすでに単位取れてる。単位が取れるというもので、もう確実に単位は取れてるという科目も、まあ中にはあるんですが、まあね。まあ残りの科目もね、単位、がっちりでね、取得したいなと思いますよ。はい。まあそんなこんなでですね、最近まあなんですか。ね、夏休みが迫ってきたりとかね、テストが迫ってきたりとかしているわけで、ちょっとなんか忙しいんですが、まあ迫ってきているといえばですよ。迫ってきているといえば、ね、いよいよですね。何日後ですか？今日の時点、多分これ今日配信できると思うんですが、今日の時点ではあと2日後、もう2日後かな？ 2 日後ですよね。7月24日？ね。なんか、地デジみたいなね。地デジみたいなね。ものに完全移行らしいですね。まあ。そんな、いよいよ迫ってきましたけれども、皆さんのお宅は地デジ化済んでますか的なね。最近テレビでバンバン流れてますけどね。まあ最近でもないですけどね。ね。だからあと2日でございますけれども、皆さん準備、まあ改めて済んでいますでしょうか、あるいは準備なんてしてね、この野郎この際テレビなんか捨ててやるわっていう人もね、中にはいらっしゃるかもわからないですけどもね。まあ分かっはですね、まあ、一応テレビというもの、テレビという名称のものは1台ありまして、まあ、これはまあ、ね、残念ながら地デジ化が対応しておるということで、見れるんですよ、テレビ。で、もう一個ね、テレビというか、まあ、テレビっていうかね、テレビじゃないんだけど、テレビ、今はもうこっちがテレビ側になってるんですけども、まあ、多分次回、また喋るとは思うんですが、まあ、大まかにざっと言ってしまいますと、24インチの、まあ、本当はパソコンで使おうと思ってた。パソコン用のディスプレイがね、あるというかですね。まあ、が我が家にやってきましたということで、今ね、モニターが、そう、だから普通のテレビ含めて2台あるわけですね。てか24インチのディスプレイ、PC のディスプレイなんですけども、これあれですかね、うちにもともとあったテレビよりも、もともとある、いわゆるテレビよりも、でかいですからね、画面。ただ、テレビだって18インチでしょ？一応、液晶ディスプレイですけど。18インチでしょ？ね。もう、だから、もう、でかいわけですよ。6インチぐらいでかいわけですよ。だから、すげえ、最初来た時、でけえみたいな感じだったんですけど、実はこのディスプレイも、まあ、ちょっとね、とある機械をつけて、テレビが見れるようになっていまして、はい、ということで、まあ、テレビが見られる機器が2台あるわけですね。はい。というわけで、まあ、地デジ化対応しておりますけれども、 まあ、あのね、実家にいた頃の話というか、まあ、カラーデイズハイスクール時代の時にはね、たまにね、生放送とかで、あの、いや、地デジカクソだなと。地デジカクソだと。うん。もう、田舎を見捨てている地デジカっていうね、うん、いうことで、もうかなり非難をしていたわけでございますけども。まあ、最近になって、これがちょっと状況がいろいろ変わってきたかもねっていうところで、その辺ちょっと調べ、最近、あ、もう地デジカ迫ってんだなと思って、ちょっと調べてみて、どうなったんだろう、あそこ、結局見れないままなのかと思って調べたんですけどもね。はい、まあそんな感じで、ちょっとね、まあそういう、今日は地デジカ的な話をね、しようかなと思いますけれども、まあ結論から言うと地デジカやめいと、地デジカやめれいという話ですよ。まあそうですね、まあ震災の影響なんかもあって、東北では、ね、地デジカ延期ということで、来年の3月までかな ?3 月まで延期になっているみたいですけども、いや、それでも短いだろ。いくらなんでも3月までにね、被災者の方に地デジカを要求してくるっていうのは、なんかなかなかちょっと難しいんじゃありませんか?実際被災された方にちょっとお話聞くことも、まあちょっとあったりとかしたんですけれども、いやいや、難しいだろと。もうクソがと、いう話ですよ。ね。もう、どこですかあれ管轄してんのは。総務省なんですかね。なんか、バカじゃないのっていうね。もうバカじゃないのって言いたいですよね、本当に。てか、地デジ化する、まず、利点が、もうこれ話し出したらもうね、この番組今日、多分30分くらいになるかもしれませんけどね。もう、地デジ化する利点って何なんですかっていう話でね。まあ、あれですか、画面が綺麗になったりとか、ね、音がね、良くなったりとかぐらいじゃないですか。もう、それが利点ないじゃないですか、特に。だってさ、データ放送だってさ、あんなの、なんかあんなチャッチー、いや、チャッチーっていうのもあれ、俺が言うのもなんですけど、あんなチャッチー情報は、なんかインターネットでもう、ヤフーのトップに出てる情報全部じゃないですか。もう、ヤフーのトップさえ見ちゃえば、もう全部わかっちゃうぐらいの情報しか載ってないじゃないですか。もう、クソなんじゃないかと。もうね。まあ、確かにインターネットない、ね、お家なんかにとってはもしかしたら便利かもわからないですけれども。ね、まあ、だいたい今ね、インターネット皆さんのお家にあると思うので、まあ、そんなね、そんな利点ないよね。っていうか、わざわざ D ボタン押してまで情報を見ようとはしないっていうね。まあ、だったらネットでググるかな、みたいなね。話じゃないですか。ね、データ放送だって別に大したね、ことじゃないんですよ。ね。なんかそんなこともあってなのか、よくわかんないですけど、うちにある、18インチのテレビはですね、データ放送のボタンがないんですよ。本当に地デジしか見れないんですよね。だから、あれですよ、何でしたっけ?赤、青、黄色、緑みたいなボタンもないんですよ。だから最初見たとき、これ地デジ見れんの?とかって思ったんですけど、地デジ見れるようですね。うん。ということで。まあそんなんでね。まあデータ放送だってね、大したこっちゃねえという話ですよ。あと何ですか?なんか双方向とかね、なんか最初なんかね、視聴者とこう、いろいろごちゃごちゃやるみたいなね、こともやってましたけども、あれ結局活用されてないじゃんとかってね。結局なんかね、なんかあれも結局あんまりなんか活用されてないっぽいじゃないですか、なんかね。あれなんか、なんか結局、おまけみたいなもんだったんじゃないのっていうね。ツッコミですよ。まあ、ツッコミどころとしてはね。あとは、そうね。まあ、今はちょっとね、ちょっと解消されてきてるというか、改善策ができてるんで、まあ、ちょっとあれですけどね。緊急地震速報とかね。が、なんか、ディレイって言って、まあ、地デジって何秒か遅れてるんですよね。1、2秒だっけ?確かね。多分大きくて2秒ぐらいだと思うんですけど、ぐらい、アナログよりもディレイがあるので、まあ速報系にはあんまり向いてないんじゃないかっていうね、話で。まあ今ちょっとね、なんか、ちょっとなんかいろいろ改善策が、まあ、あるみたいなんですけれどもね。まあなんかね、どうなのよっていう話ですよね。まあ暗いでね、メリットなんてそんなないわけですよ。で、ぶっちゃけ高画質とか高音質とかさ、まあぶっちゃけもうね、俺的にはもうどうでもいいっていうね。別にそんな高画質じゃなくても別にいいっていうね。いう話で。ね。だって金かかるだけじゃないですか、結局ね。放送局だってね、地デジ化すんのに金かかるし、ね。で、だって送信所だってね、何個か、だってまた新たにね、作んなきゃいけないみたいなところがあるみたいなんでね。それでも金かかりますしね。 で、見る側もね、テレビ見るためにチューナー買ったり、テレビ買ったりとかしないといけないからね、金かかるだけですよ。もう本当に金かかるだけですよ。もうバカなんじゃないかってね。もう電気業界のなんか利権的なものが絡んでんじゃないかっていうね。あの、一番怪しいのは、あの、なんか、テレビの絵を見ると、あの、地デジの絵を見るときに、あの、なんか、なんとかカードを刺すじゃないですか。なんとかカード。なんでしたっけ、あれ。あの、ちょっと今、ググってください。はい、はい。そうそう。なんか、B キャスカードでしたっけって読み方合ってんのかな、わかんないですけど。B キャスカード。まあ、この番組ではそう言いましょう。B キャスカードみたいなね。なんか、わけのわからん IC チップがついたカードあるじゃないですか。多分、皆さんテレビにもね、入ってると思うんですけれども。あれ刺さないとテレビ見れないみたいなね。あれ一番まずい。なんか、ね、とあるなんかサイトで見たら、あのカード1枚で利益が600円出るみたいですよ。マジかと。これ、大儲けじゃねえかと。もう、みんな、だって、チューナー買ってもあれつくもんね。チューナーだけでもあれつくもんね。うん。もう600円とかさ、だって 600×1 億何千万、いやでもそんなにないか。でもテレビの台数だけって言ったら多分何千万台とかっていう単位でしょ、きっとだから。だからまあね、すげえ利益になるよね、って話でね。うん。で、あの、なんか B キャスカードあれ作ってるとか、なんか、あれ、企業なんでしょ？民間企業なんでしょ？ね、なんか、お国とかじゃないでしょ？別に。絶対天下りですよね。絶対天下り企業ですよね。もう、バカなんじゃないかと。もう、国民から金かっぱらってるっていうね、このね、だからテレビ台数多いだけ、金取られますよ、って話でね。まあ、別に、あれカード刺さなくてもね、なんか、絶対見れるんですよ、技術的には。ただわざとスクランブルかけてんでしょ？なんか著作権だ、うんぬんかんぬんとかっていう言い訳をして。なんかね、クソですよね。クソですよ。ほんとクソですよ。ね、なんかもうその辺がなんかもううさんくさいもん。ね。だからカード刺さないとテレビ見れません、みたいなね。もうバカかっていう話ですよね。うん。だったら、うん、ね、っていう話ですけどね。うん、で、まあ、そんなね、苦情とかね、なんか、ちょっと地デジのなんか、怪しい的なね、ちょっとなんか、ちょっと怪しいんじゃないかっていうね、部分もまあ、あるっていうわけでね。まあ、でもまあ、まあ、じゃあ、まあ、そこはまあ、許容したとしましょう。まあ、若寛大ですから。ね、若寛大ですから。その辺は、まあ、その辺のダークなところはちょっと見なかったことにしてあげましょう、みたいなことにしておきましょう、とりあえず。さあ、じゃあ、テレビ見るぞと。いうことでね。まあ、皆さんも準備されたと思うんですけれども。まあ、この番組でね、まあ、でもわかんないね。まあ、もうテレビなんか、俺とさんとしても、いや、俺だってね、正直テレビなんてなくてもね、生きていけると思うんだ。だけど、アニメがね、アニメがあるからね、ちょっとね、はい。以下略ということで、はい。で、まあね。で、まあ、札幌に来て、まあね、もともともう、ここのアパートといいますか、はですね、まあ、もともとアンテナがもうすでに立ってあるので、で、テレビももうすでに地デジ化完了しているので、まあ、普通にアンテナ線刺せば、まあ、見れるわけですよ。で、北海道はあれですよね、あ、多分 UHF アンテナでしたよね、地デジ見るのには確か。UHF アンテナだと思うんですよ、大体。VHF アンテナも刺してるところは多分ないと思うんですよね、北海道内は。多分で。わかんないけど。多分、北海道内は多分 UHF アンテナじゃないかなっていうので、北海道はね、アンテナ変えなくても、そのままね、ぶっ刺せば多分見れるんじゃないかなと。いうところなんですが、まあね、都心の方ではなんか VHF アンテナとかもいろいろあるんでね、大変ですね、その辺。まあ、頑張ってくださいと。頑張ってくださいと。言うしかないですね。まあ、そういう意味では、なんか都心とか、ね、本州の方の方が大変かもしれませんね。その辺ではね。うん。だったりとかするんですけど。で、まあ、ビル陰とかなくてね。まあ、普通にテレビは見れますし、なんか家の中でもワンセグ見れるようになったっていうね。今まで実家、田舎にいた時はね、もうワンセグって何みたいなね。立ち上がんねえじゃん、これ、みたいな。何これクソじゃんみたいな。なんか全然見れないじゃんみたいなね。もう外に行っても見れないっていうね。なんかクソみたいなね、画質。たまにちょっと調子いい時見れるみたいな感じで、全然見れない。何これ何がワンセグだよとかって思ってたんですけど、まあ札幌来た途端、家の中でも見れるっていうね、ことにちょっとびっくりしたっていうね。まあ古い携帯ね、僕の。今 iPhone なんでね、ちょっと iPhone まだデバイス的なものを差し込んでは、僕ないので、それは。まあ見れないんで、古い携帯でね、ちょっとワンセグ見てみたら、ああ、なんだ、家の中でも見れんじゃん何これみたいなね、感じで。いやどうなんですかね、やっぱり札幌とかはやっぱりそんな感じなんですかね。だから家の中で見るのかなり新鮮でしたね。はい。っていう発見もあったりとかしましたね。まあ一方、田舎ではっていう話で。まあ僕の実 家はね、まあ、地デジか、まあ、住んでますけれども、電波の調子が悪くて、で、アンテナね、ものすごい高いっていうかね、高いところまで持ってったっていうか、まあ、いろいろ、調整したんですよ。ね。で、まあ、なんとか見れるようになったんですよね。まあ、ところが、僕んちは見れるようになったんですが、たまにね、某、受信料を取っているチャンネルね。まあ、あえて言いませんけど、あえて、その、放送局の名前は言いませんけど。まあ、受信料をね、かっぱらってる、某受信局、某放送局がね、見れないんですよね、これがね。片っ端見れるんですよ。いわゆる総合的なテレビね。総合的なテレビが、いわゆる見れるんですよ。ただね、もう一個の、まあ、そんな、でもあんま見ないからいいんだけど、ね、某、なんか、教育的なね、教育的なテレビが見れないわけですよ。あ、今、なんか名前違ったんでしたっけ？なんか E テレとかって言うんですか？もう、なんか、ね、もう名前出しちゃいましたけどね。はい。ね、E は何の略なのかっていうね、話ですけど。まあ、わかんないですけどね。なんか、エレクトリカルみたいな略なんですか？わかんないですけれども、まあ、教育的なテレビはね、あんま見れないっていうかね、受信できません、みたいなね。うん。で、まあね、某 NHK の受信料徴収のお兄ちゃんがね、来て、お前受信料払いクソ野郎と。まあ来て、これ何年前の話？結構前の話だね。結構前でもないか。受信料払いこの野郎と来て、ね。そうそう。いやいやいや、お前アホかと。お前 NHK 見れないのに、あ、もう言っちゃったけど NHK って。NHK で見れないのに受信料徴収とかおかしいんちゃうかと。うん、いう話でね。いやいやいや、あんたのチャンネルだけ見れないぞと。まあ、おかしいんで、それで受信料請求とかおかしいんちゃうかという話ですよね。なんかちょっと大阪弁になりましたけど。チャンネル見れないのに受信料徴収とかも詐欺に近いだろ、これとかっていう話でね。お前、テレビ見てみろと。これ、NHK だけ受信できない。民放さんは受信できんのに、みたいな話でね。申し訳ございませんでした。カシャカシャみたいな感じでね。謝罪されましたよ。うちでね。まあ、あの時ほど飯うまはなかったね。もう NHK ザマーと。うん。ね。受信料払えないぞ。見れないんだもんだって。お前のチャンネル見れるようになってから物を言えという話ですよ。うん、ね。はい。まあ、今僕 NHK 受信料払ってるから言えることですよ、これね。学割でね。うん。払ってるから言える話ですよ。はい。見れないってまずおかしいじゃん。見れないのに請求するとかもう詐欺でしょ、これ完全にもういやらしい詐欺でしょ。ねえ。っていう話でね。まあそんなこともありましたね。うん。で、一方、実家のね、隣のお家なんかではね、なんか地デジが見れないと。うん。全チャンネル見れないと。でもね、なんかね、結局なんかいろいろ実家とか、あの後も、結局4月になって僕こっちに来ちゃったんで、で、4月の段階では、確か見れてなかったんですよ。なんで、まあ、あの後結局どうなったのかなって思って、いろいろ聞いてみたところによると、まあ、未だに見れてないという話らしい。ね。うん。結局どうなんですかね。多分ね、見れない状況のまま、多分、7月24日を迎える。ね。話ですよ。で、なんかね、町とかね、国に行っても、いや、ちょっと検討中で。アホかと！お前、地デジカ住んでますかと、チューナーテレビとかありますかとかね、アンテナ立ててますかとか言ってるけど、いやいや、その前に、お前、電波まだここまで来てねえぞと。おかしいんちゃうかと。うん。24日に完了すんだろと。完全移行すんだろと。移行できねえじゃんみたいな。バカじゃないのみたいな。そうなんかね、アンテナの向きとかいろいろ調整しても、やっぱりね、そこ、やっぱりね、結構地形的な問題とかもあるんだけども、だからね、アンテナのこう、受信量っていうか、レベルが低くて、どうしてもテレビは見れないっていうね、ところあるって。ね。で、なんかまあ、共同安定とかあるんじゃねえのとかっていうのね、そこのね、手続き関連もなんかね、あんまスムーズにいってないみたい。うん。聞く話によるとね、うん、どうなんかなっていうふうには思ったりとかもしますよね。うん。どうなんですかね、その辺。でもね、あ、ちょ、ごめんなさい。なんか今ちょっと雑音入っちゃいました。ごめんなさい。まあ、雑音魔人の番組だからいいよね。そうね。あと、そう。僕、高校2年生のね、夏に、引っ越し、一回転勤して、場所を変えてね、転勤しているっていう話はね、結構ヘビーユーザーは、ヘビーリスナーさんはね、結構知ってると思うんですけれども。まあ、その、高校1年生、もっと言うと中学1年生から高校1年、あ、違う、高校2年生までいた、4年間いたね、町があったんですけど、その町で、にいた時に、ポッドキャストで、いやいやいやと。 俺んち地デジ見れねえという話をしてて、いやー電波もう発射されてるし、なんだっけ、地デジか受信の目安みたいなマップがあって、そのとこ、それにはエリアには自宅も囲まれてて見れるはずなのに見れないと、おかしいんちゃうかと。で、確かね、この時も NHK が来て、お前受信料払いクソ野郎みたいなことが来たんですよ。で、まあ、いや、まず、地デジ化できないのに、なんで受信料請求するの、おかしいんちゃうかと、いう話ですね。いや、ね、おかしいんちゃうかという話ですよ。という話で、まあね、そこでまた、申し訳ございませんでした、カシャカシャみたいなね、ことがあったわけですよ。マジで、かっこマジで。うん。で、なんかその後ね、某ね、国営放送 NHK がね、アンテナのレベル調査とかって、うちに来てね、なんか調べてましたよね。まあ、結局見れないみたいね。これなんか調査が進んで、で、その町、まあ、結局引っ越しちゃったんで、まあ、もう、正直、まあ、ぶっちゃけ今の俺にはもう全くと言っていいほど関係ないですけども、全くと言っていいほど関係ないけど、その後どうなったのかを、ちょっと調べてみました。最近になって、ちょっとあの後どうなったのかって調べてみたところによると、なんか結局あの後、あそこの僕の住んでた、かつて住んでいた町のあたりは、南市町地域に国に認定されたみたいで、まあ、アンテナがね、新たに立ったみたいです。で、それでまあ、見れるようにはなったのかなっていう感じなんですけれども、まあ、本当に見れるようになったかはちょっとわかんない。実際住んでないから。わかんないけど、見れるようになったんじゃないかと思うんですが、まあ、ただこのアンテナ立った時期がね、問題で、なんか先週とかそういうレベルらしいですよ。なんか、もうそういう、なんか、キンキンらしいですよ。なんか、そのアンテナが、だから、あの辺の地域の人は、やっと地デジが、見れる環境が、アンテナ的に整ったっていうね、話で、いや、これ絶対無理だと。これ絶対地デジが無理だろ、あの辺の地域の人。いや、確実にあの辺の人たちで地デジ化知らんちゅう人はね、絶対いると思うんですよ。ね、特に高齢者の方とかも多い地域でした。あれね、前住んでたとこは。前住んでたとこは実家だな。前住んでたとこですね。前住んでたところっていうあたりなのかな。うん。いやーね、もう絶対無理だなと。で、先週ぐらいに試験放送が始まったらしい。で、本放送なんかね、8月になってるってさ、それ間に合ってねえじゃん、みたいなね。8月に本放送とか、アホじゃないのって、間に合ってねえじゃん、地デジ化完了日中話してね。だから、あの辺の時期、もしかしたら24日過ぎて8月にちょい何のもあれだよ。もしかしたら見れない時間帯とかあるかもしれませんね。ああ、恐ろしいと。ああ、恐ろしいと。ね。まあ、こんなこともあるからね、もう絶対地デジ化は無理だ。もう俺は結構前からね、地デジ化は無理じゃねと提言してましたけど、まあ案の定結局無理っぽいねっていう話でね。まあもう諦めしかないんじゃないみたいなね。結局なんかいやらしい。だからもうなんか怪しいから。だから嫌なんですよね。もうアナログでいいじゃんみたいなね。電波の圧縮とか言ってますけど、結局その圧縮した分の電波はどこに使うんだって言ったら、その辺なんかちょっと曖昧みたいなね。なんか携帯の中、放送になんか利用するみたいなね。なんかわけわからんことをございてますけどね。まあでも結局あれでしょ、なんかそう利用するったって、あれでしょ、結構都心とかバカなんでしょっていうね。田舎あんま恩恵受けないんじゃねえのという話ですよ。それでいて、田舎テレビ見れなくなるみたいなね。アホかという話ですけどね。まあ、そんなね、なんか、アホな地デジ化というなんか、お祭りがね、7月24日になんか開催されるみたいなので、皆さん、まあ、ね、まあ、正直テレビ捨てていいとは俺は思ってますけどね、本当にマジで。うん。まあでもね、アニメが見れなくなるのはちょっときついんで、ね。で、その辺がね、ちょっと妥協をしなきゃいけない部分ですね。ちょっと、仕方なくうちにはテレビは出ますけれども。まあ、ね。まあ、所詮マスゴミですからね。まあ、よくわかんないですけど。はい、ということでね。なんか、そんなお祭りがやってくるようなので、皆さんもね、地デジ化ね。まあ、もう住んでるとは思いますけどね。大体、この番組を聞いてる方は。住んでる。まあ、もしね、住んでない方がいらっしゃら、まあ、もうテレビ見なくてもいいんじゃないですか。ぐらい言っていきましょう。はい。じゃあ、今日はこの辺で、なんかね、かなり地デジ化に関する、なんか愚痴的な、ね、ものになりましたけれども、終わりたいなと思います。はい。じゃあ、エンディングです。 はい、というわけでエンディングでございますけれどもですね。まあ、ね。だから無理だっつっただろ、みたいな。だから無理だっつっただろっていうね。結局このざわですよ。ね。なんかアナログ放送見てたらね、なんか左、下の方にね、なんかね、放送終了まであと何日みたいなね。なんか、かなりなんかいじめ的なね、ことをしてますけどね。あー、もうバカなんじゃないかっていうね。なんか、もう本当にバカなんじゃないかっていうね。話ですよ。結局間に合ってねえじゃないかっていうね。ね、対応しますとかっつっても、結局だから対応しきれてないところになんか問題あるよね。なんかデジサポとかなんかわけのわからん、またね、なんか変な団体もありますけどね。あー、なんかね、うん、結局見れてないじゃん。ね、もう今更無理だよってね。もう今更さ、コールセンターに電話してくださいとか言ってもさ、結局24日には間に合わないじゃん、どう考えたって。どう理論的に考えたってさ、無理じゃん。絶対無理だよ。みんなね。ねえ、っていう話で、まあね、絶対こんなね、人は言えば、絶対受信できない、まあ多分ね、24日はね、かなりね、混乱を生むと思いますよ。24日の正午でしたっけ？あ、25日でしたっけ？ 24 日でいいんだよね。あの、これでさ、もう25日でしたかと、まあ、もう、はっきり言っても、その辺どうでもいいけどね、もう24でも25でも、どっちかでしょ？あ、正午ぐらいにね、見れなくなるんでしょ？ブサーみたいなね。うん、もうあの直後もうね、電話鳴りっぱなしでしたよ、なんとかセンターは。ああ、もう、いれないんですけど、みたいなね。いやいやいや、地デジ対応テレビだよ。でかいテレビだよ、と。多分ね、テレビ買って満足してる人と絶対いるんですよ。ね、でかいテレビ買っときゃな、とりあえずこれで地デジ見れんだろっていう人結構いると思いますよ。で、アナログ実は見てました、みたいなね。絶対いると思うんですよね。ま、止まってから考えましょうか。なんかね、もうっていう感じじゃないですか。上ももう正直無理ゲーだと思ってるから、もう上もまあ止まってから対応していくべっていう感じだね。うん、なんかその辺もなんかね、嫌ですよね、個人的には。はい、ということでお送りしたのはカラーティスワカでした。まだ早いね、全然早いね。あ、まだもう終わっていい。はい、それではお送りしたのはワカでした。それではまた皆様次回まで、お元気で、さよなら。多分次回でテスト前更新最後です。